です。
どういうわけで
そういうわけじゃないよ。ラジオやからでしょ。ラジオやから、てっちゃきです。
はい、いえいえい、てっちゃきです。てっちゃんです。
はい。で、まあ、あいつです。
何そっちだけ、なんでそんないい加減なんだ
よ。なんかいる感じっていう。
ああ、いえいえ、いや、そんな中ね。
はい。そんな中なんですか。
嬉しいニュースですよ、嬉しいニュース。
え、てっちゃんのニュースとかって珍しくない？
アメリカのね、
はい、
米国のウェブサービス、Airbnb っていうね、
う
まあ、サイトが、空き部屋を貸し借りするウェブサービスのサイトがね、
はあ、
2016年に訪れるべき16地域を発表し、
お、
なんと、1位が、世界の各都市の中の1位がですよ。
はい。
大阪市中央区が。
なんで？
ん？
大阪市中央区ってことは南か。
はい、ランキング1位です。同ランキングは同社サービスを利用した4000万人以上の宿泊客の世界150カ国の旅行パターンを分析し、2014年に対する2015年の乗り火率を調査、急上昇した地域を選定したもの。
それは家を借りるべきってこと？
訪れるべき世界の地域らしいですね。
旅行っていうこと？
旅行ってこと。2位がバンコクのバンランプーってところ。はい。で、3位がクアラルンプール、マレーシア、
うん。
で、人気の理由は、大阪市中央区の大阪城といった歴史的な遺産や、
うん、
黒門市場、裏ナンバーなどが人気のようだ。
大阪城？大阪城って中央区やった？
俺はわかんないけど、ナンバーではないよね。なんか、
なんか
電車で行くよね。
なんか面白大阪みたいなのが出来上がってるってこと？なんかみんなの。あ、でも中央区か。
そうそうそうそう、
あ、中央区や。知らんかった。
中央区なんだ。
よかった。
でも遠い
ぞ。だから、城もあるし、
僕今
もあるし、
今初めて知りました。大阪城の住所って、
うん、
大阪府大阪市中央区大阪城1の1なんや。
すごい、うん、
大阪城1の1。
住所があるのか。
はい。よく本籍大阪城の住所にしてる人が多いって言うけど、
うん。
大阪城1の1なんや。うん、なんか大阪城を本籍にしてる人多いらしいですよ。
本籍。上沼恵子だけじゃないのかよ。
本籍ってどこでもいいらしいから。
それなんか面白い。いや、なんかね、今、うん、結構大阪がね、すごい、今、日本で一番の観光地らしくて。
この大阪がすごいみたいな。
だって世界ですよ。世界一位よ。うん、今年の。
中国ってイメージなかったなぁ。なんか知らんけど。
なんかもうみんな、やっぱ大阪、大阪。だって、
一番京都にも
行きやすいし。
うん。
ああ。
やっぱほれ、日本といえば京都のそのね、
うん、
そういう、なんつうの、寺とか神社とかそういうのって感じするし、俺も。
あ、寺っていう感じが。
日本って感じ？和っつーの？
え、なんでその京都に勝ってるの？この中央区なんかが。
わかんない。
僕どう考えても京都
に。でも俺だって京都に行くとき大阪に行くもんね。
うん。え、それは空港があって、みたいな。
そう、だからアクセスとか宿の面で、大阪を拠点に、ほら、奈良の大仏見に行ったりさ。
うん。
いろいろしやすいじゃん？
あ、都会道みたいなのも加味されてんのかな、
うん、そうそうそうそう、多分ね。都会道もありつつ、城もあるっていうのが。
よう考えたらあれですよね。ショッピングとかそういうこともしたいかもしれない、ね。
爆買いもできるじゃないですか。
爆買い。
だって、多分大阪の100メートル大黒ドラッグ世界で一番多いような気がする。
もう京都にも大黒ドラッグは多少は。
大黒ドラッグっていうかなんか、なんつうの、この前大阪行ったけど、うん、
はい。
商店街の中っつうの、難波の。
はい。
あのね、薬局多すぎ。
うんうん。
ああ、多いかも。
薬局とは。3軒隣にある。
そう、あるし、みんな、なんか看板が違うし、
うん。
なんやったら大黒ドラッグの近くに大黒ドラッグがあったりもする。
そうそうそうそう。もう多すぎるし、
うん、
激安だし、なんか。
うん。でも、一大告白タイムやし。
うん。
しょうがないですよね。
それにしても、東京よりも来てるってことじゃあ。
うん、東京よりももう全然数が多いみたいですね、大阪の方が。
なんでしょうね、東京に買っちゃう理由って何なんでしょうね、この中央区が。
やっぱ城じゃん、城とか、ほら。
城ね。
城。黒門市場とか。
黒門市場。商店街とかアーケードとかっていう理由
で。あとやっぱ京都のほれ、伏見稲荷とか。
京都は関係ないでしょ？
だからほれ、アクセス。
あ。ここを拠点に。
そう、拠点にすると、大阪市中央区がベストだと。
大阪城とかをこう考えていくと、京橋には近いですよね。また、京阪とかすぐひょいって乗れますね。
確かにね、東京ってなるとね、
うん、
なんかどこ行きます日本っぽいところって。
日本っぽい
ところ。浅草の、
東京タワーとか。
あれ、雷門とか。
築地。
もうなくなるんですよ、築地。
あ、そうか。
東京で日本っぽいとこか。
まあ、関東でいいですよ。こっちも関西で行ってるんで、京都とか。
あ、でもね、
日光東照宮とかね。
あ、そうだね。日光東照宮、見ざる、聞かざる、言わざるのところ。
じゃあ、鎌倉、鎌倉の大仏とか。遠いよ、結構。
あ、そう。
日光東照宮まで行こうと思ったら、2時間ぐらいは考えてほしい。
ああ、そうなんだ。
そんなに？
あの、電車できるんやったら3時間ぐらいよ、あれよ。電車賃
で。電車最速でも2時間ぐらいかかるってこと？
うん、かかったはず、確か。だって栃木県やで。宇都宮の手前ですよ。
手前ですよと言われてもね。
あれでも全然地理がつかめ
ない。いや、大阪の隣が京都府でしょ？大阪府の隣が。うん、で、大阪府の隣が、あの、兵庫県やし、神戸でしょ？
うん。で、奈良だし、
奈良も隣でしょ？和歌山も隣でしょ？
うん。
うん、あの、滋賀だけ京都を挟んで向こう側、まあ、滋賀行くかどうかは別にしてね。
うん。
でも今、てっちゃぎが言った日光東照宮っていうのは、東京都の隣じゃないよ。う
ん、あ、そうなんだ。
隣じゃない。
埼玉とか、
なんかそ隣、
埼玉
とか、隣のイメージか。
またいで行かないといけないじゃないですか。
はあ、じゃあ、埼玉で見るとこがあったらいいのね。何
ないの？埼玉で見るとこか。
埼玉スーパーアリーナとか。
そうそう。日本的やねって言われた
らもん。だから正直こんな感じなのよ、関東って。
あー、なるほどな。
多分あるんだけどいっぱい。だから俺のイメージではパッと出るのが浅草の雷門のところとか。
はいはいはい、はい。
あとは日光東照宮とか。
あと
は、鎌倉の大仏。
そう
か、
鎌
倉。わかんないですけど、あとは、
うん。まあ、あれですよ、江ノ島とか。でも、江ノ島は和なのかどうかはって言われたら
分からんね。あ、そう言われると確かに大阪
そう言われると、その、関西はかなりあるんじゃないかなっていう。
ああ、お前や。
18切符使うとかって言ったにしても、やっぱり大阪は贅沢ですよ。
贅沢。
東に、西に、行ける範囲が、で、面白いものがいっぱいあるから。
そうかもしれない。
東京発って言ったら結構限られてきますよ、本当に。端っこの方やから。なんか、ひたすら東北行くか、みたいな話になってくるし。
あ、横浜中華街。
あ、
いやー、でも日本に来てまで中華街はないか。どうなんかな。
まあ、百歩譲って、ありっちゃありだけど、中華ですもんね。
じゃあ、横浜の異国情緒あふれる街並みとか。
異国から来てるんだ。
ちょっと西洋っぽい。
西洋から来てるのよ。
赤レンガ倉庫みたいな、そういう。
なん
かそういう近所だから、多分。オランダから来てる人たちにとっては。
いまいち
か。ハイカラ感とかわかんないん
です、ね。いまいち。とにかく大阪、関西が今はとっても旅行では流行ってる。
京都もセットみたいなところが卑怯っちゃ卑怯ですよね。
まあ確かにね。多分7割ぐらい京都のイメージがある俺。
大阪の7割は京都なんや。
外国人よ、外国人。
で、奈良も行けますよ。
だから奈良も行けるから。
神戸も行けますよ。
奈良1位、
うん、
京都7、
うん、
あ、大阪2位みたいな。
ああで、ちょっと小一時間足を伸ばせば、
うん、
もう問題の姫路ですよ。
なんで問題？
いや、姫路城。姫路城があるし、世界遺産ですよ。
ああ、そうだね。
中心蔵だっけ？
そんなに城に価値をぶっこくんやったら大阪城よりはるかに価値のある城ですよ。
そうそうそう。だから行くんじゃない？
行くかもね。
姫路プランとかあるでしょ、多分。大阪、姫路。天井員さんが切符買ってくれてさ、電車でみんな姫路城に行きますよ、みたいな。
ほう。
新幹線だったらすぐだもんな。
新幹線なんてもうなんか、一瞬気抜いたら、姫路どころか岡山まで行っちゃってるぐらいの。
だ
って、
そうね、
姫路が、大阪のそれ何がすごいか言ったら、新快速っていうのがあって、
うん、
姫路まで1時間足らずで行っちゃうわけじゃないですか。1時間かかんないわけじゃないですか、新快速。
かかんないね。
で、しかも別に特急料金とかそういうのないんですよ。
早いよね、あれ。
東京からだとどこにも行けないですよ、そういうの。ないから。まあ、せいぜい熱海ですね、熱海。
熱海いいじゃん。
熱海はなんか和っぽいね、確かに。
うん、
あ、和っぽいんや。
温泉。温泉
か。じゃあ、有馬温泉もありますよ、こっちは。
まあ、温泉はまあ、どこでもあるのはあるんだけど。
うん、
でも温泉はほら、タトゥー問題があるから、デリケートな問題。
そうそう、デリケートな問題。で、そこで、藤子さんがツイッターで、ビシッと言ってるんですけど、はい、イオンの前身は岡田屋で、三重県四日市市ですよ。姫路ではありませんって
。それは失礼しました。
なんか知らんけど、相戸くんがイオンは姫路じゃないのっていう考えに取り憑かれてましたよね。
イオンじゃないの？マックスバリューかもしれん。わからん。
え？そうなの？マックスバリュー。
じゃあ次、マックスバリューっていうことにしといてください。これで誰か反論来たらまた訂正しましょう。
確かにマックスバリュー向こう強い感じがしますよね。
マックスバリューかもしれない、ね。ちゃんと聞いてなかったんか、同じ人の話。
確かに。藤子くんからしたら許せないわけですよ、三重県民からしたら。
ああ。
誇りなところが。
我が県の誇りか、そうか。それは申し訳ないこと
です。三重がなんか全国制覇したみたいな話じゃないですか、イオンなんていうのは。
確かにないとこないもんね。最近沖縄にできたイオンライカムなんてまさにお城みたいだしね。
お城。
いやもう、あんまりにもでかくて、最高っていう。
ああ、マックスバリューは現在日本で唯一、北海道から沖縄県まで全国チェーン展開してるスーパーマーケットである。
あ、マックスバリューがそうなの？
唯一なんだ。
岩手県って書いてますよ、発祥。めちゃくちゃ嘘やん。
あれ？
じゃないやねん、姫路。姫路って何やん。
何だったんだろう。姫路の人に聞いたんだよ。で、なんかスーパーで、イオンかマックスバリューだと思ったんだけど。
丸八ちゃうのか。
丸八は姫路ないじゃないのよ。大したことないしよ。ああ、そうか。違うか。丸八の金、本店は、あ、本社はうちの近くだったわ、そういえば。
あ、
水道筋商店街にあったわ。
なんでしょうね、その謎の。あいぞくんが。
ちょっと今度聞いとく。もうちょっとちゃんと。
イメージから発祥したと、ずっと信じて
る。何か、そこら辺の話。
なんだったんだろうね。
ビデオ合衆国でしょ、どうせ。
それはだから証でしょ。
あ、そうやねんな。
違うらしい。まあいいよ。ちょっと考えとくわ。考えてどうにかなるか知らんけど。
これあれですね、丸尾さんが、
うん、
暴力の人類史本100冊分くらい価値あるけど読むのに時間がかかるのが難点って
。
何点まで言う？
まあ分厚くて上下巻ですからね、確かに長いけど、その読んでる時間は何ごなんつーの思考の時間ですよね。
楽しい
ですね。確かに、本100冊ぐらい使って本書いてるなって感じします。
使って
る。
だからやつはいろんなその昔のデータをこう、照らし合わすために100冊分ぐらいは確実に使ってるだろうなっていう。
あ、まとめサイトみたいな。
まあまあ、超絶まとめですよね、あれ、暴力を、人類史を。
やっぱ暴力の人類史読んで何がやっぱり知れてよかったかったら、いじめっていう。
ブラッドスポーツでしょ。
そう、シリーズ。あれって、あれのせいで、なんかやっぱり人類に対する見る目が変わってくるっていうか。
いや、どんどん進化していくんですって。
これから面白くなっていく
の。あれなの、最終的にはどうなっていくってか、とかそういうことを書いてあるの。人類は。
いや、なんかね。暴力はどうなるというか、今は IT がめちゃくちゃ、IT じゃなくて、なんだっけ、IQ だ。
ああ、はいはい。
今は IQ が高いとか、なんか暴力のモデルがどんどんどんどん商品に変わっていって、
ほう。
だからその貿易とかで、その略、うん、国から略奪するより貿易、商売でやっていったら、絶対にどっちも得があると。
はいはいはいはい。
とか。
まあ、それはそうかもしれない。IQ が上がってんの ?IQ って上がって
るんだ。IQ が確実に上がってるけど、
うん、
じゃあ昔の人バカなんかって。っていう問題とかも書いてるんですよ。そんなに差があるみたいな。IQ が例えば何十か違うと結構差があるらしいんですよ、今は。
らしいですわね。
だけど、昔の人はもう相当離れてて、IQ テストの結果。じゃあ昔の人ってみんなバカなのみたいな。そうではないと。
右肩上がり、IQ テストっていうのは補正をどんどんどんどんどんどんどんかけていってて、そんなに点数が上がらんようにしてってるんですよ。なんでかって言ったら同じテストをずっとやらせ続けると、現代人は年を追うごとに平均点が異常に上がっていくんですよ。それを見て、現代人は頭が良くなってるかっていうと、そうではないんですよ。
テストに慣れてるだけってこと。
そのテストっていうのは抽象的なことを扱ってることじゃないですか。
はいはい、そうですね。
そういう考え方にシフトしてってるってことなんですよ。
ああ、じゃあ昔の人はそういう
見方をしない。
抽象的な思考よりももっと違うことを考えに頭使ってたってこと。
そう、実践的なことに頭使ってた。
ああ、はあ、はあ。
ので、その IQ テストとかっていうのは、非常に抽象的なことを扱うから、うまく答えれない。
そんなことどうでもいいだろうと思って答えちゃうのかな。
そうそうそうそうそう。
今で言えばアスペ的な回答みたいな。
そうそう、アスペ的な回答。
ああ。
だから、なんつうの、なんでそんなことするの？聞い切った方が早いじゃんみたいな。
ああ、なるほどね。
うん、
とか、なんでってスーパーで買えばいいじゃん。
例えば、例え話とかが通用しない。
そうなんです、感じ。
いや、そうじゃなくて、この、四角の後ろに何個あるかも考えて、何個あるか数えてほしいんだけど、って言っても。
うん。だから、それが何なんのみたいなこと言っちゃうわけです
よ。そうそうそう。
その四角とは何やみたいな。
それで腹が膨れるのか、お前、みたいな。
なるほどね。
頭の回転とはまた違うくて、そういう考え方っていうのが広まってなかったので、今は、もう、現代人って、もう、やたらと抽象的なことばっかり扱うでしょ。
うん。そうね。
逆に魚を川で取ってくるみたいなことが非常に苦手じゃないですか。
苦手だなぁ、うん。確かに。
そういうことなんですよ。今の人はそういう概念とか。
うん。
そんなんはもう生まれた時からあるから、みんなが言うてるから、慣れきっちゃってんのよ。うん、だからテストの点がどんどん上がっていくんですよ。その IQ テスト的なものは。
そうやってなんだろう、今の世界にみんな適応してるのね。
そうそうそうそうそう。IQ テストっていうのは、それ、そういうことが左右するのが非常に大きいから、まあテスト自体がそうですよね。ペーパーテスト的なもの自体が。
そうかそうか。
だから、それ何が言いたいか言うたら、考え方の立ち位置がどんどんどんどん年を追うごとに変わってきてるので、うんで、それは実際に、例えば、人を殴り殺してみようとかっていうとこから遠いとこに行ってるわけですよ。
うんうんうん。じゃあ、暴力は根絶されるのかね、このまま行ったら。
一応、どんどん減ってはいってますね。
明
らかに減ってるんですよ。数字だけ見ると。
でも。
ただ、第二次世界大戦のせいで、
うんうんうんうん、
ドーンってなったんで、減ってないように見える。
だ第三次世界大戦的なものがあったら、またドーンっていくんでしょうね。
ドーンって、いく可能性はある。けど、なんか昔、殺す理由とかが単純すぎて、
ああ。
ムカつくからとか。なんか、あと、見栄やプライドみたい。その中世のヨーロッパとかは、それで平気で人殺すらしくて、しまいにそれで別に人殺しても、男じゃんって。
どうじゃん。
お前飲み屋でバカにされたんだろって、言われて、そこでやらんやつは男じゃないみたいな。
だって決闘とかあったんだもんね。
そうですね。男の価値観的なものに全て支配されていた世界。
いや、そんななくていいわ、今、ほんまに。
そうそう、ね。
ありがたいよ。
あとは、やっぱり、文化的にレベルが上がっていくと、文明的にですね、どんどんどんどんそういう共感性が増していって、みんな本読むようになって。
うん。
で、なくな
って。かわいそうやんっていう気持ちが
芽生えてくる。そうそう、すごいとか。
あの人も自分も同じように考えてるんじゃないかしらっていうふうな認識が深まっていくんですけど、昔はもう下手したら動物なんか全部ロボットやと思ってたしっていう、人間だって別にそんなに大して自分はいろいろ感じるけど他人は感じないのかもしれないっていうか、
今そんなことすら考えないのか。
うん、例えば、ね、そんなことすらもう考えないでしょ。
法律がなくて誰にも罰せられないとしたら嫌な奴を殺すかっていう質問に対して、
うん、
昔の人やったら、なもん殺すに決まってるやんって躊躇なく答える率が高かったと。
うん、
でも今やったとしたら、あいつをぶっ殺してやりてえって、じゃあナイフ渡すから殺せよって、冗談だよって。そんなことしても楽しくないやんって。
あはって振り返った瞬間、シュッていくんでしょ。
えって。まあそういうことなんですよ。いろんな残酷なことを考えたりとかなんとかして、じゃあやればいいじゃんってなった時に、
うん、
いや、言っただけみたいな人間っていうのは昔はそんなに多くなかった。マジやったんですよ。
マジだったのね。
はい。レイプしたいからレイプするみたいなのっていうのを躊躇なくできた、割と。でも今の人は罰せないからやってみって言われてもおじけづくぐらいの人が多いみたいですね。
そういうのじゃあ考える人も少なくなっていくのかな、そういうこと自体を。
そう、だからそういう考え自体がギャグっぽくなっていく。馬鹿げたものとして認識されていく。ダサいってなっていく、その人を。殺したりとかレイプしたりとかっていうダサいっていう価値観がまず昔はなんかかっこいいって人を殺したりとかぶちのだって
だから
戦争して首取って
きたらかっこいいみたいなもんですよ。
そうそう、
あまあまあ今でも多少あるよね。
例えばで昔の戦争っていうのは敵の首を取ってきたら褒められるわけじゃないですか。
うん、そうだね。
敵軍の首をゴロゴロ並べるほどすごいってヒーローって言われるけど、今もしアメリカ軍とかソ連軍とか何でもいいんですけど、ソ連軍はいないか、ロシア軍とか、敵兵の首いっぱい取ってくる兵士とかいたら、みんなどう思う
大事よ、そんなやつ。行かせちゃいけないと思う。
そう、冗談にもならないでしょ。
ならん。
しゃべんな。昔はどっちかって言ったら笑えたんですよ。もうまたーって。首こんなに取っちゃってって今ギャグにもならなくてドン引きでしょ。
ドン引き。
そんなことしてたら僕褒めてって言っていっぱい首持ってきた兵士とかいたら
将軍とか
俺たちの英雄ってならんでしょ。それはなんでやっていうことなんですよ。なんでなん同じ戦争なのに相手を殺せば殺すほど偉いはずやったのになんでなんて。なぜ変わったって人類は。首を取ってこなくなった。でも首を取ってくるのは原住民って言ってましたね。嬉しい時も悲しい時も首を取るっていう。
まあ、大体原住
民。原住民、なんつうの、今風に言えば土人みたいな。
うん、
人たちは暴力にまだ囚われてるらしいですね。
ああ。
やめたいってインタビューすると。もう相手の部族を殺すのに、もうみんな言ってるんですよ。
あ、みんな、ね。
安心して眠りたいって。
うん
もう、うん、負の連鎖で相手の一族が殺、うん、一匹も、一匹っていうんじゃない。一人も赤ちゃんも全員殺すまで眠れない。
うん、
いずれ復讐されるからみたいな。
復讐の連鎖か。
そうなんですよ。で、また復讐の話にも書いてるんですよ。
うん、
お
復讐は蜜の味すぎるって。
うん、
楽しいってこと。
あと復讐は許されるとか、なぜ復讐に限って殺人とか許されてたのかって世界で。
うん、
で、まあ、現代の復讐がなくなっていくとか、あとはそのサイコパス的な、
うん、
そういう暴力人間っているじゃないですか。う
ん、はいはい、たまにね。
なぜこいつら暴力を振るえるのかみたいな。
お
とかそういうね、興味深いことが、あと第一次世界大戦、の毒ガス兵器の話とか、
うん、
はいはいはい、
毒ガスって実は全然人死んでないみたいな、
人死んでない、
なのに核、うん、ぐらい嫌われてると男らしくないみたいな、
うん、うん
うん、っていうそこら辺の面白い話がいっぱい書いてるんで、
ね、読むべきか、
いやよ、愛蔵先生は絶対面白いと思いますよ。
暴力の人類史では国家が人々の間の暴力を減らす仕組みとかが我々が考えているよりも複雑なんだなぁと分かって面白いし新しいって、
うん、
とにかくあれですね、中国とソ連にはドン引きしましたね僕特に毛沢東の時代人死にすぎ、毛沢東は中国もソ連も自国民殺しすぎって思う、本当に間引きかって、なんか世界の抑止力が働いて、うん、こいつはちょっと減らさんとまずいんちゃうかみたいな、それぐらいなんか死んでる、
うん、そうなんだろうな、そんなんさでも聞いてたらさ、
うん、
将来的にフィクションとかからアクションって減りそうよね。
あ、実際それは減ってますよ。
減ってますね。だってプリキュアがいいですよ。
プリキュア、ああ、ほんまや、そうかもしれない。
プリキュアは、1段、2段、3段ぐらいまでは、ボンボンボンボン殴り合ってたんですけど、
うんうん、
もう、そういう殴り合いの表現やめてって、
うん、
来てるから今はあんまりないですね。ビームとかですね、大体。
そう。
なんちゅうか、ジャンルに押し込められるところがありますよね。
うん。
あの暴力とかが多いのは、ホラーやと。
うんうんうん、
でもホラーの場合やったら、よりあの、暴力表現で過激になっていくじゃないですか。でも、なってもなってもいいのよ、その場合は。みんなホラーとして見てるから、笑えんのよ、それは。でも、うん、どの部分の暴力が創作上から減ってるかって言ったら、さっきのプリキュアを例えるように、本来英雄とかヒーローとか正義の味方って言われてるやつが暴力振るっちゃまずいやろっていう。
まあ、そうか、そうなるわな、そりゃな。
あの、共感が持てないくなってくるんです、現代人は。でも、昔のヒーローものとかっていうのを見ていくと、なんか、ゾッとするぐらい暴力振るってるんですよ。
ああ。
あの、昔の、だから、英雄って言われた首いっぱい取ってくる武将と一緒なんですよ。あの、え、これってこいつちょっと、凶悪じゃないってやつが、正義の味方やったりとかするわけですよ、あの、昔の創作物とかを見たら。
まあ確かにそうよね。
うん。あのよく、あるじゃないですか。あの、昔のウルトラマン見てみようとか。
ああ、うん、結構残酷描写が多い。
多くて、なんかそういうのが今、笑いのネタになったりとかするじゃないですか。昔のヒーロー、ひでーみたいな。
またトリビア的なね。
そう。
あれか、レッドマンか。
レッドマンとか、今やってるレッドマンとかでも通り魔にしか見えへんっていう。
あれはきついね。でも、今やってるわけじゃないけどね。
そう、今 YouTube で、ね。でもああいうの、
流れてる
よ、ね、ああいうのでも、昔の感覚で言ったら、ありっちゃありやったんですよ。でも今やったらギャグの対象になっちゃうわけです。あまりにひどすぎて。
ああ、そうね。
とか、もう当時からひどかったのは、例えば、ウルトラマンも今の観点で見たら初代ウルトラマンとか、ウルトラセブンとかあんなんだって残酷なんですけど、多少は。で、当時、日本に対して発展途上国やったタイで作ったハヌマーンとか、ウルトラマンが共演するやつあるじゃないですか。ハヌマーンは、当時のウルトラマン視点ですら凶悪やったんですよ。
ほうほうほうほう。
みんなで怪獣を押さえつけて、棍棒で延々どつくとか。
そんな豚いじめじゃん。
そうそうそう、だから怪獣いじめをやってたわけですよ。
そりゃ怪獣も人類滅ぼしたくなるわ、そんなことされたら。
で、みんなでウルトラマンでみんなで押さえつけて、死ぬまで棍棒で殴るんですよ。
ひどい。
でも。
それは、今は流せない。
そう、でも劇中では、ハヌマンは神様で、
うん。
あの、かわいそうな子供を助ける、すごいいいやつっていう扱われ方なんですけど、やり方がエグいんですよ。
やり方がエグいっていうのはいいな。
うん。コンボはあかん気がする。
そう、コンボ。あと、コンボで散々殴りつけてから、両腕と首を切断して殺すとか、そういうことしてた。
なんでそんな急に部族的な殺し方になるの？儀式的な。
だそれが、だから原始に近いというか、あの、こう、ね、発展する中で消えていく発想なんでしょうね。敵とはいえ、
だってそんなことしたらやりすぎだって思うもんね。
でも、やっぱりあの、そういう感覚抜き切らないうちは、やったーってなるわけじゃないですか。俺たちの英雄って。でも引いてく
る。何十年前でそれだもんね。
そうそうそうそうそう、そうなんですよ。あの、昔のドラマとか見たら、やっぱり暴力表現とかすごいですよ。スクールウォーズとかそんなんでも、やっぱり先生が生徒をぶっ飛ばすところが感動のところじゃないですか。
うん。確かに、みんなそう言うよね。
そう、今からお前ら殴るって。って言って、ありがとうございますって。
うん。
頑張れよって。ボーンって言って、ロッカーまで吹っ飛んでいくんですよ。
もう今だったら大問題でしょ、
大問題。でもね、これを暴力と呼ぶ者がいたら、出るところに出たっていいって。そう、賢治は思ったって。
もうそこがもう異常よね。
で、周りの大人が言うんですよ。見ろって。先生の涙に濡れた拳をって。
なんだろう。一番やばい暴力使うやつよね、それね。自分が正義だと思って。
いや、出るとこ出てもいいっていう。確信犯じゃないですか、うん。
そう。それでも俺間違ってないと思ってる。
そう、これはね。
めっちゃ怖いよ、そういう人。
生徒たちとの思いを共有したいがゆえに出た行為なんですよ。
ああ。
でも、今の価値観で言ったら、ハリウッド映画なんかでそんなシーンあったら大変でしょ？もう言いましたよ、前のシェフ、三つ星フードトラックの話とかでも、諭すじゃないですか、今やったら。
子供叩くなんて無理ですよ、ホラーでも。
いや、だから、
まず、
ホラーやから、
知らないし、ホラーで。
いや、ホラーやったら、子供とかがぶん殴られたりとか、残酷に殺されたりとかしたら余計面白いわけですよ。
まあ、R18。確定ですけどね。うん、そうね。
やけど、ね、今のホラー。みんな子供とかがなんか、ひどい目にあったりとかしたら余計なんかブヒャーってなるじゃないですか。
まあ。
それはホラーとしてみんなが見れるからなんですよ。
じゃあスクローズ今ホラーなんですね。
そう。今やるんやったらホラーかコメディーなんですよ。
うん。
でも、当時は泣ける話としてこれをやってたし、その、滝沢先生はいいやつっていう、扱いやったわけですよ。で、実際いいやつやったんかもしれんよ。今見てもいいやつだと思うし。でも、その殴るのは受け入れられへんやろっていう、もう悪人やんっていうことなんですよ。
そうね。
まあ、バットマンみたいなね。
でもね。
バットマン。
あ、そう、だからダークヒーローやろってことになっちゃう。ダークヒーローとして扱ってるんやったら、まあ。
暴力を持って諭すみたいな。
そう。
バットマンだって異常者じゃないのよね。
まあ、バットマンも、
ね。そう。
犯罪で犯罪をはっさばきますからね。
だバットマンが異常者になってきたのも近年ですよ。
ああ。
80年代以降ですよ、バットマンが悪人になってきたのは。それはなんで悪人になってきたって言ったら、価値観が変遷していく中で、旧態依然としたヒーローが旧態依然としたまま活動してたらどうやろうっていう問いかけから生まれてきたわけじゃないですか。今の感覚で言ったらバットマンもしかして悪いやつじゃないって言い出したのはその世間の方が変わってきたからじゃないですか。
ああ、そうかもしれんね。
それまでバットマンが悪いやつっていう疑問すら浮かばなかったわけですよ。
うん。
でもこいつは正義面してるけど暴力振るうよなって。あれって。
しかも夜中に変な格好でね、そう走り回って、
そうそう、
顔も見せられへんのかみたいな。
その考えもなんかまた古くていいな。
そう、古くていいし、あともう一つはコスチュームってどうしたダサくなっていくじゃないですか、時代とともに。
うん、
コスチューム自体がダサいよね。
そう、でも、ね、そのバットマンとかスーパーマンが考えられた時代はそれ別に誰も突っ込む入れるようなデザインではなかったかもしれない、今ほどは。
うん、
で古い作品やからコスチュームがダサいという感覚が生まれてくるのは仕方ないとしても、そのダサいに狂気を感じるわけですよ今度は。
うん、こんな格好して、
そう、こんな格好してってうろちょろするやつは、昔の感覚ではヒーローだわって言ってたけど、
うん、
男よって言ってたけど、もしかしたら悪人やって言ってむやみに暴力振るうし、ダサい格好してても平気やし、
うん、
気違いなんじゃないかなっていう見方が
出てくる。まあ、ジョーカーがそんなこと言ってましたもんね、取り調べ室で。
そう。
あ
れはまさに、あの、昔のバットマンに対する今のツッコミをぶつけてみたっていう話なんですよね。
うんうんうん、
お前も一緒だぞ、ピッコって。
本来でやったら、バットマンっていうのはどんどんどんどん、もしずっと、何のツッコミもないヒーローとして続けていくんだったら、毎年モデルチェンジを強いられるわけですよ、プリキュアみたいに。
あ、
コスチュームも今風のやつ
に変わっていくし。プリンセスバットマンとか、
そうそうそう。
あ、魔法使いバットマンとかね。魔法
あの、優しくホールする
バットマン。スプラッシュスターって。
そう。
うん、
そんな中、2016年に初代バットマン的なやつがまだ活動をやめないとしたら、
それは異常者だね。
お前法律も変わってんぞと。今は黒人とか差別したらあかんみたいな時代なのに、お前黒人差別とか全然 OK やった時代のままの感覚で取り締まりやってるやないかみたいなやつがいたらもう悪ですよね。
うん、そういうヒーローっていないのかね。
いる。
その昔だったら OK だったけど、今完全アウトみたいなヒーロー。
いるいるいるいる。いるっていうか、それはその設定上作られてるけど、ウォッチメンはまさにそうですよ。
あ、ウォッチメンはそうですな。ヒーロー法が。
そう、ヒーロー法があって、もうやめろって言ってんのに。
一人だけずーっと古事記が頑張ってるっていう。
あれはもっと、
あれそうか。
そう。あれは禁止された行為を、覆面を被ってはいけないとか、
うん、
ヒーロー活動してはいけないとかって世間で決まったのにやめないから異常者として警察に取り締まられるっていう。
でヒーロー活動してない時は世界が終わるみたいな看板持って立ってるっていう。
もう二重丸だな。
二重丸なんですね。
これはもう一つ推し進めて現代的というか、あの現実感出していく怖い話にするならば、
うん、
1940年代とかの法律を堅守する警察官が夜な夜な現れるとかやったら怖いかもしれないですよね。
あ、
本館のまま陰廃なんかじゃないって言いながら殴打するとか、
うん
うん、ボコボコボコ戦前の警察官とか特殊警察みたいなのが現代に蘇った。
そう、現代に蘇ったりとしたら、もうそいつのやってることは全然変わってないのに、世間とのギャップのせいでホラーになるかもしれないですよね。
私の件でしか見たことないんですけどね。みんな吊るされて鞭打ちの刑でしたね、大体。この被告身に目って。
まあ、アメリカやったらもう最もわかりやすいんでしょうけど、どんどん黒人撃ち殺していくとかするかもしれないですよね。
今もやってますから。
もう今もやってるけど、多少はやってるのかもしれんけど、あの、もっと
中途。だから僕ら引くんですよ、あのニュースに。
黒人だからって無理やり捕まえてのやつとか、そういうこと。
そうですね。だってもうちょっと前ちびくろサンボで虎をバターにする何かでしたからね、黒人って。
あ、魔法感があった。おつじまっと家具校2年生さん、
うん、
米アマゾンがアマゾンプライムからプライムビデオを切り離し月額制にと。あの、今、てっちゃぎさんが、アマゾンプライム入ると、プライムビデオ見れていいよ、みたいな。
はい。
でも、 アメリカのアマゾンではもう、アマゾンプライムからプライムビデオの機能はなくそうっていう。
え、なんでそんなひどいことするの？
え、プライムビデオ結構受けがいいから、これはこれ単体で売ろう。
ああ、受けがいいから切り離すんだ。
うん、アマゾンプライムにセットでやるのはもったいないじゃないかっていう。
あ、いいじゃん、ほら、アマゾンビデオだけでいいわ。
あ、プライムだったいと。
だって、プライム、あれでしょ、時間指定とかできるって言うけど、
うん。
うん、
沖縄は時間指定できない。
え、そうなの？ただし、沖縄など離島。
沖縄など離島は、だいたい覗かれるんで。
全く意味ない、ね。
送料もあるし。
あれね、送料。
ビデオだけでいいですね。
送料が無料になる機能やったらよかったのに、Amazon プライムって単にお急ぎ便が無料になるだけですよね。全然嬉しくない。
嬉しくないです。その代わりに Amazon ビデオはいいですよ。
ねえ。
ベストキット見たし。
以前、豚尾さんが、ギャオ最高かって取り上げ、今はほとんど有料よね。と、今回、てっちゃんが Amazon ビデオ最高かって取り上げたら、これがやってきたって。だから、褒めたらすぐ調子乗る。
いや、ジャッキー・チェンのベストキット見たんですよ。
え？
え？
あ、はいはいはい。ウィル・スミスの息子と。
そうそうそうそう、昔、あ、一番新しいベストキット。
黒人の、ウィル・スミスの息子ってもしや、アフターアーズの人か。
そうそうそうそうそう、あの子。
あの鼻のない感じの。
うん。あの子が、アメリカから中国に引っ越ししてきて、
はい。
めっちゃいじめられるっていう。で、そこでジャッキーが助けて、クンフーで。
ほうほう。
空手じゃなくてクンフーを習うんです。
空手キッドじゃないのね、もう。
そう、ベストキット。いやー、なかなか面白かったですね。まあだから、そういうのも見れるしね。なんならベストキットもあるしね、初代。ゴーストバスターズも。
でもベストキット2が最高でしょ。
面白くないから、ベストキット2は。
だって沖縄が舞台よ。
全然面白くない。3の方がまだ面白い。
なんか沖縄。
ベストキット2は面白くないよ。
なんか沖縄がすごい、すごい島みたいな。
沖縄土人よ、あの島。木と藁でできた家にみんな住んで、みんなでんでん太鼓鳴らすっていう謎の風習が残ってるし、完全に暴力に支配されてる島なんですよ。しかも空手。
空手。
そう、正義の味方の空手が悪い奴が使うとどうなるって。
うん、うん、うん。
うん、もうね、アメリカとの格差がひどすぎて、
うん、
さすが太平洋のゴミ捨て場って言うだけあるわ。
誰が言うたんひどい。
なんか、ベトナム戦争の時みんな言ってたらしいんですよ。
お、
化学兵器とか使ったのは全部沖縄に吸
う
てよって。ひどい。だから最近ほら、なんか前も言ったけど、米軍跡地、なんかやばそうなドラム缶が見つかって絶対に開けられないみたいな。
うん、
それを何にするかって言ったら福島に持っていくっていう、もっとやばいって。
あれ、東京の方でもなかった、うん、それ。
あ、多分あると思いますよ。アメリカ、アメリカ軍いっぱいやってると思います、それ、ね。
うん。
まあね、だから Amazon プライムおすすめですよ、多分今のところは。
あとギャオも、有料ばっかりになったって言ってショック受けてたけど、
うん、
ホラー映画とかのコーナー行ったら無料のビデオばっかりなんで相変わらず。なんかホラーとか見るにはすごくいいし、幽霊ゾンビ来てますよ、また。
それ見なきゃね、俺。
白石監督の幽霊ゾンビが無料で来てますし、あとね、
うん、
またしてもスーパーマリオ、地下帝国の女神が無料で来てるので皆さん見てください。これあんだけ進めましたよね。
いや、なんかね、あんまり無料だと見ない。なんかね、有料でも見ないけど、無料でも見ないっていう謎の。
スーパーマリオ DVD とかむちゃくちゃ高いから、見といた方がいいですよ。
うん。
でもいつでも見れるし、有料じゃないしなって思ったら。
僕が Amazon プライムでぜひ見てほしい映画は、
はい、
ザ・フライ、
うんうん、2
とザ・フライ2。
いや、だから、犬は蘇らないでしょ？
うん。動かった。
だから最後、あの、ウジ虫みたいに変身させられてザマーでしょ？
うん、ザマーよ、あれ。
ね？
本当に、ザマー。ザマーオブ2016、本当に。あげたい、あれ。ザ・フランジュールはスカッとしたね、最後。
スカッとしたでしょ。
いや、もうね、ワンはね、ただひたすら悲しい。
そうなんですよ。
ひたすら悲しい。最後もかわいそうなんだけど、うん、2は、
そう、あの、
スカッとするなぁ。あの、研究所のやつはぶっ殺しまくるし。
そう。あの、正月のパンツみたいなもんでしょ。
そう。スカッと爽やかですよ。
2、あれも本当に E2 やったと思いますよ。
うん。あの、珍しい。2、E2 って珍しい。
あの、1でやっぱりあの、ハエ玉だったら終わりや、みたいなとこあったじゃないですか。
はい。
でも、復活する。
所長と混ぜれば、そう今度。研究所の所長と混ぜれば人間に戻れる。
そんなんでいいのかって思ったけど、こんなんでいいんだよ、こんなんでって。
あの、急に大雑把感がありましたよね。
やっぱりなんかあの、自分が妖怪になって嫌なやつ叩きのめすのって痛快ですよね。
めっちゃ強いですからね、早い男。
自分がエイリアンになったらみたいな話ですよね、あれ。
まあ、だって見た目エイリアンみたいだし、確かに口がなんかプシャーって割れるし。
うん。
なんか酸で溶けるし、ね、
そう、そう。
なんか唾、なんか、ピシャーって、なんか唾液みたいなのを垂らしたら、人間がギャーって、あの、ロボコップの酸を浴びたみたいな感じで。
そうそう。なんかね、あの、ああいう妖怪とか怪獣とかそういうのが、悪い奴に対して無双する映画って妙に面白くないですか、
うん、お、俺この前大宮地区見たけど、それもそんなんだった気がするな。
あ、大宮地区っぽいですね。確かにザ・フライって
。大宮地区のなんかあの、
ね、うん、あれめっちゃ面白い。俺めっちゃ好き。
エビモビルスーツとかで無双したりとかしますよね。
そうそうそうそうそう、うん。エビモビルスーツめっちゃ強いしね。てか猫缶でずっとなんか手なずけられてるっていうのが最高に。かわいいみにょみにょんとか言って、猫缶あげないぞとか言ったら、本気出せばこいつは全員ぶっ殺せるはずなのに。
うん、
なんかアフリカヤクザみたいな、マフィアみたいなやつら。でも猫缶欲しさに言うこと聞いちゃうっていう。
すぐ書類とかに反応しちゃうしね。
うん。
頭悪いですか
設定が活かしますよね、大宮地区って。
はい。
栄養失調でみんな倒れて死ぬ寸前だったっていうの。
で、めっちゃ柄悪いしね。
うん。オラついてるし、
ね。オラついてて、すぐヤクザみたいなのにフラフラ行ってしまうっていう。
うん。
ゴミ箱あさるしね。
そう、
うん。
生肉とかバンバン叩いてるし。全然なんかしないけど、家畜とかすぐ買い出すんですよね。
なんか、豚尾さん途切れてます、ね、
はい。今喋れてます？
はい。
はい。
黒田くんさん。人畜無害というか、はい、よくアニメとかは犯罪に影響を与えないって全否定するオタクに似ているなと。むしろ影響を与えるくらいすごい作品だったと僕は思うんです。悪いのは漫画とかではなく、やった犯人本人であって、作品に問題はないと思うんです。うん、うん。
何の話
だったんでしょうね、これ。って思って、見たら、
うん、
人畜無害のオタクなんていないし、一汁三菜みたいなヘルシーなオタクなんかもっといないっていう発言に対する。
ああ、あれだ。なんかあの、なんつうの、うん、なんでヤンキーみたいなオラついてるのがモテるんだよ、みたいな。
あ、うん、はい。はい。
俺なんか読んだ覚えがある。
で、あれは、うん、ヤンキーとかオラついてるやつは、食べ物で言えば二郎系であって、
はい、
お前らはなんかヘルシーな五穀米とかだろみたいな。
うん、
ああ、はい、はいはいはい。
あれとお前ら食いたいんだよみたいな。みんな二郎とか食いてえわって、
うんうん。
ってやつに対して、
はい、
なんでオタクの五穀米とかなんかヘルシーなんだよみたいな。
そう、ヘルシーなわけないやろってオタクがあって。
あったあった。あったね、そういうそんな。
っていうことで考えればオタクはハンバーガーってこと
かもしれない
し。ハンバーガー。
でもハンバーガーほど完成されてる
のか。なんかジャンクフードみたいな言われ方するってこと？
いや、うん、オラついてるやつがジローやったとしたら、
うん。
なんか、オタクは、例えば、家系ラーメンなのかもしれないし。
そんないいもんじゃないでしょ。
うん。
あの、じゃあ、まずいジローなのかもしれないし。
最悪。最悪これ、それ。
まずい二郎がヘルシーだって言い張ってたら。
それザ・フライ2の餌よ。ピチャピチャって食べて。
良くも悪くも作品がいいものほど与える影響は大きいのだと、余震ばそれで犯罪につながっても罰せられ、規制されるのは作品ではなく消費する人ではなくては、論理的におかしいと、なので全体主義的に捉えるコメンテーターもオタクもおかしいっていう。
まあね、それはそうだわね。
なんか作品が悪いのか、犯罪者が悪いのか。
消費者が。
これは永遠に言われますけど、だからさっきの、あの暴力の人類史的に言うと、
うん、
やっぱりその、影響を受けますよ、作品は。
受けるね。
非常に受けるんですけど、だから影響を受けたとて、
うん、
例えば、人を殺しましょうみたいなことに影響を受けるのはさすがにまずいやろうと。
うん、そうだね。大人だからね。
そう、いいところに。
大人だからね、僕たち。
いいとこに影響を受けて、自分で実践していこうというのはすごく作品にとって、作品の受けた甲斐があるけど、
うん。
例えば殺しましょうみたいな、どう考えてもなんか、倫理的に間違ってるようなところに影響を受けるっていうのは元からなんかもったいあったんちゃうかっていう。
そうだよな、
自爆炸裂渋谷交差点とか、ね、
そうそう
あれに影響を受けるようなやつはもうね、
そう、何見ても影響を受けるっていう、
うん、影響は受けてもいいけどしないよねっていう、
うんうんうん、
話だもんね、
もうちょっとなんかソフトに置き換えたりとか人に迷惑かけない部分で影響を受けるとかに変換するしたりとかするもんじゃないのと、
うん、
とか例えばオカルトに影響を受けたとしてもオカルトのいいところに影響を受ける分にはいいじゃないですか。
ギャラ上げるとか。
ギャラ。
ああ。
こんなんもらっていいんですかって。
そうそうそう。
うん、いいよって。行くって焼肉って俺出すよっていう、すぐお金もらったみんなにおごるところとかちょっといいところだなと思ったんです。
ああ、じゃあそこを見習って。
でもね。
振る舞いに行く。
オカルトとかをもうしっかり見てもらいたいんですけど、渋谷殺戮、自爆殺戮渋谷交差点をやった、
うん。
江野くんは地獄に行ったじゃないですか。
ああ、そうだった。忘れた。
そう。だ決して進めてへんやん、あれ。こんなんなんでっていうオチやったじゃないですか。
そういや、そうだったわね。じゃあ、全体的にいい話なわけね。
そうそうそうそう。そこでなんか、その過激な部分だけ影響を受けたとしたら、やっぱり自分が土人っぽかったんじゃないかなって。
いや、でも過激な部分だけ影響を受けるから過激な部分、作品って叩かれるんでしょ？
ほう。
まあね。
そういうオチまで見ないから、みんな。
それひどないオチまで見ないって。
いや、だからほら、よく言う、なんつうの映画紹介とかでも、
はい、
トラウマになった映画とか、
はい、
衝撃な映画って、はい、そういう部分だけ抜き取るじゃないですか。
あ、全体のその意味とかっていうところ
全体の意味とかは特にどうでもよくて、例えばバタリアンだったら脳みそ食べるとか。
いや、それ、俺も脳みそ食べようって思うやつっても完全に何かパワー的な 何かですか。
そう、パワー的な何かなんだけど、優しくしてねって女の子が言うシーンとかに。
それバタリアン2でしょうね。バタリアン2ですよね、それ。
教会みたいなところで。もう分かった分かった、食べていいからあんまり痛くしないでって。
それ2やん、だから。1は嫌よって言ってたよ。
そっか。まあだからなんつーの、うん、例えばだからそういうことよ。
あ、
映画とかでも、これミストとかだと、
はい、
映画ミストってあったじゃないですか。霧の中からモンスターが出てくる。
スティーブン・キング。う
ん、あれだとなんか、これ最後の自殺だけずっと取り上げられるでしょ。
そこの過程がいろいろ。
そこの過程一切ないでしょ、ほぼ。
なんか自殺する映画みたいな。
そうそうそうそう、オチがひどいみたいな。
ひどい。うん。ひどいけど、そういうこともあるよねって。
だから、過激なところだけ抜き出していくと、どうしても影響受けるって。
ミリオンダラベイビーとかそういう。
とか、あのもん地獄じゃないですか、あれ、うん。どこ抜き出しても地獄でしょ、もう最終的には。
うん、レクイエム・フォー・ドリームズとか。
もう最悪。
あれ見て、薬飲んで、ウェイってなろうみたいな風に思わない映画ですよね。ちゅうか、薬飲まないでっていう映画ですよね、あれ。
うん。
あれはあかんのか？
でもトレインスポッティングとかは。
うん。
なんつうの、
うん、薬やりたくなる。
薬やりたくなるところだけ、うん、ネーバーまとめとかにまとめられてるじゃないですか。
ネーバーまとめ。
あまあ、だって実際、そうだよな、ひどいところとかあるもんな。
ホステルとかだと残酷な拷問シーンとかがひどいみたいな。
うん、
実際にその通りなんだけど。
でもホステルで嬉しそうに拷問してた、あの、掛け不二のおっさんはちゃんと復讐されて死ぬんですよ、無残に。
それ、全人類の何パーセントが知ってるのってことよ。
全人類の。多分 0.5% ぐらいかな。
0.5% もいないよ、多分。ホステルを知ってるけど、
うん、
そういう復讐されてスカッとするっていう話だと誰も思ってないからね。
だって履きたてのパンツみたいな気分になりますよ。ホステル。
履きたてのパンツびちゃびちゃにされるような気持ちがいいかなとみんな思って。うん、だからね、うん、作品に害はないって言うけど、
うん
うん、どんどんね、なんかそういう過激な部分だけ見ようってす。
でも歪んだ見方する人に対しても対処できないじゃないですか。
じゃ、歪んだ見方をさせようとする人たちがいるんですって。
まとめみたいな。
お
うん、だからそこに対してはもう、どうしようもない。
悪意
だってその方がね、
はい、
見たくなるもん。
ひどい作品があるんです。
で、例えばだからダイジェストでひどいところとか数分とか見せられると、
はいはい、
あれですよ、あの、ソーってホラー映画の、
ありますね。
人が死ぬシーン集みたいな。
いや、ソーはひどいよ、最後まで。
ん？
ソーは最後までひどいよ。
わかんない、俺見てないんだけど。
あれイラっときますよ。
あとはなんだっけ、うん、ファイナルデッドサーキットとか、そういうやつ。デッドコースター。
あれ面白いですよね。
あれの人が死ぬシーン集とか
も、うんうん。あれ面白い。
これ面白いって。
あの、ファイナルデッドコースターとかあの系のやつは、ホラー&コメディーやから、さっき言いましたね、子供が死んだりとかしたら、あのコメディーとかホラーやったら笑えるって。
うん。
でも、正義のヒーローやったら許せんじゃないですか。
許せんな。
なんか、それが感動ストーリーって言われたら許せんじゃないですか。
許せん。
でも、ホラー&コメディやったら、子供がなんか豪快に死んだりとかしたら、ブヒャーってなるんじゃないですか。でも、ギャグ
は。あんまりはならんけどね、子供が死ぬ。
まあね。
うん、僕、サウスパークとかでも毎回あの、子供が死ぬのとか楽しいですけどね。
だから、まあまあ、やばい、やばいって言ってるでしょ。
でも、ああいうのってみんなギャグやと認識して、見るから楽しいんですよ。あれがマジな感じやったらもう、笑えないもん。
さっきやね。
さっきみたいにあの、なんて言うんですか？滝沢先生が子供ぶっ飛ばしたら、ロッカーまで吹っ飛んでいくみたいなんで感動しようみたいなことになってきたら、ちょっとって。あの、大柄のお父さんがあの、サンドイッチのことで息子をぶん殴ってトラックの端まで飛んでってたらどうします？っていうか、あの、お前の顔を鉄板で焼いてやるって。こんな焦げたサンドイッチ作りやがってって。
シェフ残酷物語みたいな。
息子の顔を焦がしてやるって。
人食いシェフ。
人食いシェフ。あ、だからコメディーになるでしょ？
コメディーだね。コメディーにはならん。ホラーよ。
それで怖いよ。あの感動対策ってい
う。僕たちはですね、豚尾さんよりホラー見てないんですよ。
うん。
コメディと思ってなくて怖いので。
ブロブって知らない？
ん？
ブロブっていう映画。
ブロブ？
うん。
あのなんかぐちゃぐちゃのやつが。
液体が食べていくやつでしょ。
そう。
わらび、食べるわらび餅。
食べるわらび餅。そのままやん。わらび餅食べるわらび餅じゃないですか。食べないわらび餅。
わらび餅が食べるんだよな。
だから食べるわらび餅。
だから。
的確な表現だと思うわ。
飾る。食べれるわらび餅じゃなくて食べるわらび餅。
猫丸さん、猫丸かっこ清掃業から始めますさん、
はい、何創業？
清掃業、
清掃業、
あ、清掃業から、ああ、よかったよかった。
東方新
聞、猫丸さん、ちょっと待って、その前ね、え、
猫丸さん、
猫丸さん雇用保険もらってる、ちゃんと大丈夫？
いや、だから今清掃業から始めるって言ってるじゃないですか。
ああ、そう、そこまででもらってんだったらいいけど、ちゃんともらっといた方がいい。
東方シネマズのバイトに応募したら履歴書を見てないのに不採用の通知来た。おっさんやからってバカにされてるって。
お
ー、ムカつきますな、そういうのって。
ほう、
何歳ぐらいなんだっけ。
さあ、おっさんと言われる年齢
は、か、おっさんっていうのはだいたい30ぐらいから50ぐらいまでがおっさんですかね。
そう、
60ぐらいまでがおっさんって感じで、なんか60後半からおじいちゃんって感じする。
確かに。
まあでも年齢を理由にね、こう弾かれるっていうのはなかなか辛いもんがありますよ。
まあね。
どうし
ない。まあでもしょうがないよな。
黒田くんさん。ガールズ。アンドパンツァーの優勝しなければ廃校っていうのはラブライブと同じなんだけど、ラブライブは廃校を阻止するために生徒を増やそうと動く話と、全国大会で優勝するまでっていうのも同じプロットなんですよね。
お
ー、豆知識。
ラブライブと一緒ってことか。
ラブライブを愛族も知らないし、僕らも知らないから、ガールズ&パンツァーと同じなんですよねって。
何その言い方。
本当に。
何その嫌そうな言い方。
ちょっとムカつく言い方して。
で、正確には、大洗は寄せ集めで作ったけど、うん、他の高校は国別になってると言った方が早いかもと。
ああ、そう、ね、あ、
主人公だけが。
そうは適当な、なんかいろんな国から集めたような個性豊かなチームだけど、
うん、
戦車もね。
うん、
他はイギリス仕様とか、
うん、
アメリカ軍編成とか、
うん、
ソ連編成、ドイツ編成とかのやつだったもんね。
大洗だけが一室で廃品寄せ集め、多分主役チームだから好きな選手集めてみましたが最初なんだろうと。で、ガールズ&パンツァー劇場版の最大の弱点は長すぎるっていうこと。
うん。
長すぎるな。
そうかな。
そうでもなかったけどな、別
に。そうでもないですよ、黒田君さん。ちなみに、まあまあ、ちなみに、ガールズの CG やってるグラフィニカはアニメ CG では、今多分技術最強かもしれないと。
ああ、まあ、そうだね。すごいもんね、あれ。
ラブライブでも一番ヌルヌル動いてるダンスパートを担当してます。
グラフィニカ。おー、そこも一緒なんだ。
うん。ラブライブもやってます。
やってんの。途中の、だからその、なんだっけ、ドラマパートみたいなとかいらんかったよ。ガールズ&バンズは。
ああ、やっぱり長い。
そんな。
ほぼ、もうだからずっと戦車ライドでいいのよ。十分面白いから。乗りながら喋れっていう話よ。
ああ、もしなんか言いたい話があったら、戦車中に言いたい。
ガンダムみたいにやるってこと。戦いながらなんかずっと長いセリフみたいな。
そっちの方がいいわ。止まるなっていうことです、ね。
黒田くんさん、ガルパンはいいぞっていう感想の人は放置していいと思います。放置。映画の感想という自分の魂とも言うべきものをネットの流行りに連続させてる時点で知性の程度が知れると思うのです。きちんと自分の言葉で良さを伝えられてこそ人間。
そんな重く考えなくても。
お重く。ガルパンいいぞっていう人が死んだ方がいいっていうのが黒田くんさんの意見。
そこまで言ってなかったし。
歌本さん、
そこまで言ってなかった。
何かを増幅させる機会ですよ、
そこまで言ってなかったけど。
関与。
黒田くんさんは。
そう。ガルパンはいいぞっていう意見の人はもう、軽蔑する。
まあまあね、聞いてもそれ、ああ、そうとしか言いようがないのはそうなんだけど、
はい、
ガルパンいいぞって言われてもね。
うんうん、別に
殺さなくて。合言葉？
だからガルパンはいいぞで和気あいあいとできるいい合言葉みたいなもんじゃないですか。そこまで、目くじは立てる。
そうね。誰かそういう、なんかその、ガルパンはいいぞっていうのは、そのストーリーの、
はい、
何、ネタバレを避けるためみたいなことを言ってる方も確かいらっしゃったような気がするんだけど、
お
う
お
ううん、
実際見てみて別にそこはどうでもよくない。電車でガンガンやる話よっていうだけの話で。
あ、ネタバレにお気に使うような映画かよ、みたいな。
うん、ネタバレなんかどうでもいい。バレてたって関係ないもん。面白いもん。
あの、犯人とかが出てくるわけじゃないですもんね。
犯人別にね。
来ないでしょ。
出てこなかったね。
え、でもなんかガルパン見る前に、あの、犯人はヤクト・ティーガーやとかって言われたら、え？なんかしてたのって。え、これなんか相談
に来たの？どんな話なのって思う。
うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。そう。みんながいろいろ揉めてたのも全部こいつかみたいな。
最後に。戦車のせいで。
最後にあの、あなたですねって言われて戦車が。
ガシャッガシャンって。
キシャーみたいな。
キシャッガシャン。
どんな状況なんだかよくわからない。
戦車がまあまあ、おどおどしてる。
まあまあ
とりあえずガルパンはいいぞって言
う。いや、だから。
だから、それで締めたらや
だ。どうも、あの、あ、ニャンジャ、あと読書猫さん。
はい。
愛蔵さんは分かり手を担当してた？僕も分かり手になりたい。
お。
あ、分かり手志願。
分かり手志願。
分かり手志望まで生んでしまいましたね。
まあ、どうしたらいい結構難しいですよね。
俺だってできてないのに。教えられないし。
分かり手募集みたいなのしたらいいんでしょうかね。
募集？
うんうん。
何の分かり手を募集する
わけ？テラジの分かり手をもっともっと、もっともっと増やしていくみたいな。だって分かり手が一人で十分なパートナーのかどうかそれも、まだ分かってないわけじゃないですか。
何人か必要かもしれないってこと？
なんかいればいるほど強いものなのかもしれないじゃないですか、分かり手。
それは考えたことなかった。
ツイン分かり手編成とか。
ああ。
トリプル分かり手とか。
ダメっぽい。一切すまなそう話が。
でっちゃんと僕が喋って、
うん、
3人の分かり手が反応するみたいなラジオが最強っていう可能性もあるじゃないですか。
あ
やったことないし。
分かり手はさ、基本、
はい、
まあ、あんまりよく分かってない人がやるもんだから。
え？
それぞれ何？いろんなこと聞き出して全然話が進まなくなっちゃったりするかもしれない。
まあ、分からへんけど。
分からんか。
うん、やってみないことにはね。僕らが全部推測できるほど頭良くないので、やってみないとわからない。
この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクト、アスミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。